かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、北海道について聞いていくのは福西さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう前回とですね、まあ北海道のこともどんどん知れて、はい、まあ興味改めてもう湧いてきたんですけど、はい、それより福西さんの経歴だとかなんかそっちの方が、はい、強すぎて、なんかどんどん。
あ、いや、それなんか申し訳ないの。なんか申し訳ないの。
いや、もうどんどんね、そっちの方にも興味が湧いてきちゃいましたので、今日もね、なんかそういうところも引き立てたらいいかなと思ってます。
はい。ちょっと気をつけます。
いやいやいや、どうですか、生活の中でこう、ちょっと意識というか、まあ、まだまだあれかもしれませんが、話すネタというか、ネタ探しとかっていうのはどうですか、されたりします？
ネタ探しですか。
はい、
ね。ネタ探しですね。
うん、
ネタ探し中、ネタ探しは、もしかしたらなんか、いや、なんか、頑張って、なんか毎日、毎日生きてますかね。
ありがとうございます。この感覚だといいですね。はい、フィーリングで、今日もね、お話どんどん聞いていければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、大きく4つの話を聞いていこうと思うんですけど、また前回のようにこう、前半と後半部分を分けて配信をしたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。早速なんですけども、まあ、先月何があったんということで、まあ、7月です、はい。7月に入りました。6月の北海道、まあ、ローカルでも構わないですし、何か本当にこう身近なニュースでも構わないんですけども、はい、何かそちらを紹介してもらって、まあ、福西さんなりの解説だとか、まあ、一言をちょっと教えてもらっていいですか？
もうめちゃくちゃあれですかね。もう、真面目な問題でもいいんですかね。
めちゃくちゃ もちろんですよ。
もう不明っていうかですかね。なんで全然報じられないんだろうっていうようなことが、紋別沖でロシア船にぶつかったのってニュースってやってます？そっちで。
いや、これ、まあ、SNS は Twitter だとかでは、まあ、その、うん、当初、まあ、2、3日ぐらいは盛り上がりましたね、うん。で、それ以降、愛媛県では全く報道されてないです。
ああ、やっぱりですか。で、3人亡くなっちゃって、
はい。
その何日か後に、稚内沖の方で、打砲されたんですよね、日本船がまた。
はい、拘束されてるだとか、はい。
そうそうそうそうそう、それです、それ。それ全くどこも報じないのはなんでだろうっていうのが僕すごい思っててですね。
確かに、今2つのニュース紹介いただきましたけども、まあ、はい、1つ目からちょっと知ってる情報を教えていただきたいんですが、これ、大体どういう地域というかエリアというか、まあ、小型船というか、こう、漁をする船と結構大型な船っていう話を聞きましたけども。
そうなんです、漁船とそのロシアからカニを運んでくる大きい船がね、ぶつかった事件なんですよね。
はい、
別にその日本の領海内っていうんですか、
はい、
に、まあ、カニを取ってる時にこういきなりぶつかってきたっていうですね。
はいはいはい。
ただ、ほら、ロシア側はロシア側でいろいろこう言われているので、
うん。
うん。ただ、全くニュースにならないっていうですね。この。
もどかしさか。これ、現在、どうですか、
う
ん、その、あれ以降、毎日のように北海道内ではニュース、報道されてる
んですか？全くなってないんですよ。
あ、北海道内でもなってないんですね。
いや、そうなんです。で、地元の人に聞くと、まあ、そのね、いろいろ言いますけども、なんか全然外に出ないんだなっていう、これは何なんでしょうっていう僕のすごい疑問があるんですよね。
確かに、それをまあ今肌で実感されてるということで、確か亡くなられた方 ね、これ残念ながら亡くなられた方、確かお若い方もいましたもんね、うん、20代だとか。
そう、30代ですもんね。
うん、あ、30代かが。
うん。30代2人ですもん。
うん、本当、もしかしたらね、お知り合いの知り合いだとか、そういう可能性だって。
そうなんですよね。いや、僕らね、これね、実はですね、
はい。
これ、あんまり、ちょっと僕、特殊かもしれないですけど、
はい。
まあ、北方領土問題っていうとみんな知ってるじゃないですか。
はい。
で、その他に、何年か前に、北朝鮮の工作船みたいなのが、北海道の南の方のところで捕まったのって知ってます？
ほら、ちょっとそのニュース追いかけられてないです。追いかけられてないですね。
いや、結構前になります。どうなんていうんですかね、函館のね、函館から本当にすぐ近くの島なんですよね。
遭難したのを助けたら、その船だ、工作船だったってやつですかね、ではなくて。
いや、もうなんか、あの島に上陸して、なんかいろんなもの盗んでたっていう。
あららら、ちょっとそれ、僕抜けてますね。そんなこともあったんですか？
はい、いや、結構前になっちゃうんですけどな。あれ、いつぐらいだったんだろう。2017年とか、そのぐらいかな。2018年とか。うん。いや、それでね、まあ、それを言いたいっていうわけじゃないんですけど、はい、僕、その建設業なんですよ。
はい。
で、その機銃機船とかで、その沖とかに行って、そのテトラポットをこう、沈めたりとかですね。
うん。
そういったこともやったりしてるんです。
はい。
だから要は、その船を扱う人たちもいっぱい知ってて、まずその、北海道の右上の方のです、オホーツク海、網走。
はい。
あっちの方まで仕事行くときにですね、函館からですと、南回りで行くと近いんですよ、距離的には。
あ、なるほど。
北海道の下回りルートっていうんですかね、函館から行くと。
はいはいはい。
けどですね、上回りじゃないと行けないんですよ、その、
上しか行けない。方の。
それはなんでかっていうと、その北方領土問題があって、その根室と、その、なんだろう、センターラインっていう、いわゆる言われるところが、もう本当に狭くて、
は
い、
うん、
ちょっととてもじゃないけど、そこを通れないっていうので、ものすごい遠回りをしてあっちまで船を行ったりするんです。出したりするんですよ。はい、で、その他ですね、その前、北朝鮮の島に、島っていうか、その大島、小島って道南にあるんですけれども、
はい、
それが見つかった時っていうか、まあ、ずっとなんですけど、不審船がめっちゃいるんですよ。
じゃあこれ、福西さんも実際に見られたことはあるってことですか？
そうなんですよ。僕らもその乗ってまあ、僕は別にそれを見に行ったわけじゃないんですけど、
はい、
なんか、まあ、素人目から見ても何なんだろうっていうようなのって結構いるんですよね。
へえ、それは全くこう漁船、まあ、漁をするような船とはやっぱり装いというか違うんですか？
いや、まあなんかちょっとボロだったりもしますけど、
うんうん、
なんかね、あんなの怖くて近づけないですよねっていう、その、で何の船かもよくわからないっていうのがですね、結構見たりするんですよね。
恐ろしいな、
うん、ただ、まあね、最近はね、出てないからわかんないですけど、多分、きっと尖閣とかもなんかもうすごいことになってそうですから。
うん、確かに確かに。
いや、なんかこういうのって、すごい、身近、はい、なんですけど、まあ、近いんだけど、ほら、みんな別に、みんながみんな海にの外に出てるわけじゃないじゃないですか。
はい。
で、全然これニュースにもなんないしね、なんなんだろうみたいなね。きっと知ってる人は知ってんだろうな、みたいなね。その国とかそういうのはいくらなんでも知ってるとは思うんだけれども、なんつうんだろう。こんなんで大丈夫かなってね、結構いつも思ったりするんですよね。
ああ、それはやっぱ実際にね、船でそういう工事だとかをされて見たことがあるから、そういう本当にちょっと怖いなっていう経験をされている分、
そうなんですよ。
アンテナもね、多分張ってるんだろうなと思いますが、全く本当にこう怖いのは身近なのに、北海道にもの中でも報道されなかったりだとか。
いや、そうなんですよね。だからこういうのって一体何なんだろうと思って。
お知り合いの方とこう話し合って、ちょっと知ってるっちゃ知ってるんですけど、全く知らなかったっていう反応もあったりするんですか？
だってそこ、なんで、同じ業界とか、その同じような仕事をしてたりとか、例えば漁師の方とか、うん、まあ、そういう人たちは分かるのかもしれないですけど、 多分畑が違えば多分、まあ、ほぼ知らないんじゃないですかね、ほぼほぼ。
はあ、それはちょっと、まあ、どうにかして、まあ、まあ、ど、まあ、どうい
う。いや、なんでしょうね。まあ、別になんか、これをなんか、あまり言いすぎると、なんか、すごい、なんか、変な人だって思われたりもするんだけども。
いや、それでも、どうですか、これはでも、うん、危機感として、多分今、福西さん、ね、教えていただけてると思うんですけども、うん、これ、じゃあ実際に、まあ、もっと皆さん、多くの方にも知っていただいて、こう、警戒、を促したいのか、ね、どういうことを
すればいやー、少なくとも知るべきなんじゃないのかなみたいな感じの、いや知らぬが仏とも言いますけどね。
なるほど。
どっちが幸せかって言われるとちょっとね、あの無理に別に人々を脅したいわけでもないですしね。
確かに
な。ただね、あのなんつうんだろう、なんかちょっと変な感じがしますよね。危機感的なものは多分ちょっと持ってますよね、人よりね。まあ考えすぎなのかもしれないですけどね、その。
まあよくね、海に近いところで仕事をされているからこそなのかもしれませんけれども、うん、まあそれでもね、やっぱり問題は問題として、やっぱりそういうのは発信していかなきゃいけないと僕も思ってますので。
うん、ねえ、きっと漁師の人なんか一番思ってるんじゃないかな、きっと。
まあ、本当、毎日そわそわしながら、ちょっと
思い
なが
ら ね。特にそういうね、そういうところに近い人たちはもう、なんていうんですか、普通なんかね、もっともしかしたら言うもんなのかもしれないですね、これね。
うん、確かにな。そういう活動をされてる漁師さんっていうのは、教えにはいないんですか？
いや、います、います、僕。
例えばその何がこのどんどんそういう怪しい船がいるよ、もっと
ああ、けど、ね、そこまでなかなか遠くに行く漁師もっていう感じの漁師ではないので、
うーん、
まあ函館あと目の前が国際航路なんでね、そのなんていうんだ、なんで、まあ、ちょっとまた特殊にはなっちゃいますけども、
うん、
いやけどなんかなんていうんですかね、恐ろしいなと思ったりします。その
確かに、まあ、あれだけ、ね、最初に言っていただいたニュースというか、身近な問題定義というところで、まあ、もう別沖のことですら、うん、あね、知らないっていう事実もあるので、
うん、
まあ、少しずつでもね、興味を持って言っていただくような、これが
一回に、
ね、
なんか、ね、うん、なんかそういう話を聞きたかったわけじゃないのかもしれないけど、
いや、もうね、正直こういう話を聞きたかったんですよ。いやー、衝撃でしたね、確かに。あれ、まだ解決してないですもんね。
多分なんかめちゃくちゃなんじゃないですか。なんかもう、だって変じゃないですか、そんないきなりぶつかっといて、打破して。
はい。
もう取引ですよね、こんな。
いや、完全にそうでしょうね。
けどなんかそれも絶対言っちゃダメだみたいな感じのニュースとかじゃないですか、見てると。なんかそこだけはなんかこう、突然政府と、こうマスコミもこうぴったり結託するっていうことですね。
あ、
なんかまるで意見が一致したかのようにこう静かになるのが恐ろしいんですよ。
確かにな、それが本当にこう今現状なんだろうなと思いました。もうあれですか、こう北方領土問題、まあ、問題というところだと思うんですが、このロシアとの関係っていうのは、まあ、今の船に限らず、うん、ロシア人っていうのはいたりするんですか？
函館はね、多分ね、すごい一番関わりが深いかもしれないですよ、その函館とロシア。
へぇ。
あの、最初に日本にできた教会って、多分ロシアなんだか、正教だかって、それ多分函館とかなんじゃないのかなっていうぐらい、多分関わりがすごい深くて、今もロシアの極東大学っていうのは函館にもありますし。
では、まあ、そこからちょっとじゃあ、あの、関わりは深いということですね。
そうですね、まあ、青年会議所でも毎年、その交換留学のそのお手伝いをしたりとかですね。
あ、そういう事業もあるんですね。
いや、そうなんですよ。だから、まあ、その北海道の中では比較的ロシアが関わり合いがあるかもしれないですね。その大学なんかなかなかロシア大学なんてないですもんね。ロシアの大学のその分校っていうんですか。
いや、ないですよ。いや、ないですよ。
はい、ないですよね。
ないです、ないです。はい。
だから、毎年ね、あの、ロシアの留学生とボーリングとかも行ったりしますし、その、
交流はそういう、まあ、学生、まあそうですよね、まあ、民間外交、学生同士の交流であればそういうところなんでしょうけども、あ、はい、どういう生徒さんが参加されているかとかまでは分かるんですか？
いや、全然分かりますよ。だって僕、その、当て職でなんかいろいろ当たってたりしますよ、その、
じゃあ、例えば向こうの政府関係者のご子息さんが参加されて
たりとか。ああ、そこまでも調べればきっと分かるでしょうけどね、それ言ったら僕もなんか消されちゃいそうじゃないですか、うん、なんかこう。
そうですよね、来月から急に配信がなくなって終わりですもんね。
いや、そうなんですよ。だってもう、
何があった
んだ、大学のね、あの校長っていうんですか、その大学、理事、大学。校長になるのかな、学長、
うん、学長、うん、理事長かもしれ
ない。学長なんかもう絶対ね、学校の人じゃないですよ。めっちゃおっかない感じですもん。あの、その、僕、スパイだと思ってますからね。
恐ろしい、恐ろしい。
こんなこと言ったらあれですけどね、あの冗談マジみたいな感じ
で、
いや
本当にね、ですね、
うん、なんか気さくに本当になんかリアルにそう見えるっていうかね、多分本人もギャグで言っちゃうんじゃないのかなと思うぐらいの。
確かにな。まあ、プーチンさんもね、まあ本当に、結構過激な発言もされますし、まあ、
そうですよね。
冗談が、なんか本当に聞こえないような冗談をよく言うのかもしれませんね。
そうですね。どっちなんだろうみたいなね、その感じなんですよね。
なるほど。ありがとうございました。では、この先月のニュースということで、ここまた。
すいませんね、こんな話
を。とんでもないです。いや、僕なりにもちょっとまた調べてみて、一緒に投稿したいなと思います、はい。ありがとうございます。では、引き続き、7月の北海道、ちょっと教えてもらう。痛いなと思います。
もうね、7月はこれいいんじゃないですか。まあ、6月がね本当に過ごしやすい、
うん、
いいかなっていうふうに多分前回言ったかもしれないですけど、
はい、
7月もね過ごしやすいですよ。まだ未だにね、今6月ですけど、
はい、
半袖じゃまだ寒いかなっていうぐらいなんで、まあ、半袖でもねいいんですけど、7月もねやっぱり本州のなんだろう、あの暑さに比べたらもう2みんな逃げてきたくなるのは分かるぐらい過ごしやすいと思いますよ。まあ暑い時は暑いですけどね。
まあ本当避暑地というか、そうですよね。
いや、僕らからするとすごい暑い時もあるんですけどね。あの、なんて言うんでしょうか。
あ、そうかそうか、そうですよね。あの、寒い時期を知ってますもんね。その分。
そうなんだ。ただ、本州ってもう暑い時も暑いじゃないですか。もう蒸して蒸しても。
もうね、梅雨入りしたとかいい。でしてなかったり、うん、夏日を迎えちゃったり、また梅雨入りが来るだとか、なんかそういうよくわからない感じですけども、
うんうん
うん、で梅雨がない北海道からするといきなり暑くなったりするわけですもんね。
そうなんですよ。だからね、もう暑さってなんか防ぎようがないじゃないですか、外に行ってもこう着込めるわけでもなくて脱げるわけでもなくてみたいな、もう多分北海道の人は暑さに弱いですよね、きっと。
なるほど。北海道の人に何かしたい場合はこう、はい、暑さでこう弱らせろってことですね。
暑さにはね、あんまり慣れてないと思いますよ、きっと。
今、北海道の方の弱点を知ることができました。
いや、寒さにはね、寒さってもあれなんですけどね、あるあるじゃないですけど、北海道の人は、冬も家の中はめちゃくちゃ暖かいですからね。あのパンツ一丁ですからね。
まあ、それはそうですよ。我慢しなくていいですよね。それはもう。
そうなんですよ。本州の方がそういう意味では寒いですもんね、家の中は、ね。
そうですよ。やっぱりね。そこ、設備が多分違うと思うので。
ね、本当にもっと暖房炊こうよ。
本当ですよね。
と言っちゃいますもんね、ついつい。
いやー、いいですね。ありがとうございます。どうでしょう、行事的には7月って。
行事はね、多分、本当は祭りが始まってくるんですよ、いろいろ。
うん。
お祭りごとがね、わーって始まってくる時期、後半ぐらいからね、なってくる時期なんですけど、うんうんうん、まあ、今年に関しては、こうやっても中止で、結構中止になっちゃってるところが多いんじゃないですかね、きっと。
なるほどな。7月、うん、あれですか、例年で言うと、早いところでは花火とかが始まったりするぐらいですか。またそれは8月
ですね。そう、花火大会も7月が多いですしね。
そうなんですね。うん、
イベントごとっていうんですか、なんかいろんなこう、はい、イベント行事みたいなのがこう始まってくる年ですよね、うん、時ですよね。だから本当はね、もう、と盛り上がってしょうがないんでしょうけど、今年、まあ去年もですけど、今年も静かな感じですね、今。
なるほどな。
なんかもう中止が結構出ちゃってるんで。
じゃあちょっと
また。なんか何か楽しみにこうね。子供らだよね。子供らがかわいそうだなっていう感じかな。
確かにそうなんですよね。大人たちはこうやって我慢せずに飲み会行っちゃったりだとかする中でね。 やっぱり学校行事がっていうのはちょっと心苦しいですよね。
いや、そうなんですよね。
どうでしょうか、この、また話は戻しちゃうんですけども、まあ、行事のあれこれで、北海道ももちろん七夕の行事あったりすると思うんですけども、お中元の時期だとか、初中見舞いだとかっていうのは、やっぱり北海道にもあったりします？
そう、ありますね。僕、そのお中元とかお歳暮とかにちょっと疎いんですけど、
はい。
そうですね、来ますね、なんか。
あ、そうなんですね。
ぐらいでね。七夕、あ、七夕は特殊かもしれないですね、函館。函館の七夕って特殊なんですよ。
え、教えてほしいですね。
いや、これ、わかんないです。北海道から見て、まず特殊なので、もしかしたら本州はみんなそうなのかもしれないですけど、
はい。
七夕、7月7日の日なんですけど、子供たちが、各家を回る、ハロウィンみたいな感じなの、もうずっと僕、小さい頃からあったんですけど、その、各家を回って、七夕の竹井に短冊の歌を歌って、お菓子をもらって歩くっていう。
何ですか、それは。
知らないですよね。あ、じゃあやっぱね、あんまないんでしょうね。七夕祭りしたらもう、それが、お菓子がね、もう、どこの家も用意されていて、
はい。
子供たちがもう全部の家、近所の家全部回って、そのお菓子を袋いっぱい集めて帰るっていう。
それはなんか、いろんな行事が、なんか、ミックスされちゃってるというか、
もうね、だから函館の七夕祭りが特殊なもんなのか、本州は全部そうなのか、北海道はね、函館ぐらいだもんで、そんなの。
いや、本州も聞いたことないですけどね、まあ、もちろん愛媛県はないので。
この函館の七夕って言ったら、もう子どもの一大イベントですよね、多分。もう最大のイベントの可能性の高いぐらい。
面白いな、それ。
いや、そう、だから小学校6年生ぐらいまでね、回るんですよ。
はい。
だからもう、まあ、けどね、なんか最近じゃなんか言いづらいって言ってましたけどね、その、世間が厳しいみたいなね、その、
確かにな。
昔も置いてませんみたいな感じの家も多いから、昔は、なんだろう、全部やってたんじゃないかな。だから、家の人、そこら辺に住んでる人たちの顔がわかるんですよね。防犯にも絶対繋がってたな、とか思ったりするんですけど。
確かにな、それは、
今じゃなんかね、
うん。ローカルルールがあって、こう、例えばこう住んでる地区内しか回っちゃいけませんとか。
いや、もう函館全域ですからね。
どこ行ってもよかったんですか？
いや、どこに行ってもよかったから、もう自分の小学校の学区なんてのはもうひたすら回ってましたよ、もう。
へぇー。
いや、本当にろうそく1本しかくれないとこもあるんですけどね、その。
時代ですね。
みんなお菓子用意してね。うまい棒とかなんか多かったですね。
ああ。でも、まあ、ろうそく、なんでろうそくやねんとも思いますけども、
はい。
いや、でも、いいですね。まあ、そういう、ちゃんと、子供たちは回って歌を歌うだけなんですか、こう、お祈りをするというか。
玄関に行って、ドア開けて、その、竹に短冊って、あの、七夕祭りって歌あるじゃないですか。
はい。
大いにはろうそく一本ちょうだいなって言ったら、なんか家の人が出てきて、はいってなんかこのお菓子くれるんですよ。
へぇ。
いや、本当にそれがね、全部の家がやってるんですよ。その、集合住宅も何もかも、どこ行ってももらえるんですよね。
なるほどな。
ただね、今のこの時代はね、今もやってるんですけど、なんかちょっと、なんだろう、お断りみたいなところも多いんで、まあ、それはそうでしょうねって、大人になったら分かりますけど。
確かに。それはあれですか、こう、大人の方たち、まあ、PTA の方が、実はこっそり四つ角に立ってた、角に立って見守ってるとかもなく、
ああ、まあ、そのね、低学年とかはね、親がついてったりしますけど。
あ、よかったよかった。うん。
うん。まあ、ちょっと小学校の中学年ですか、高学年とかになると、もう子供たちだけで行きますけどね。
はあ、それはそれでちょっと
ドキドキ。まだだと、近所のね、学生たち、率いて行ったり。ね
は
だからね、すごい7月の7日はもう最大のねイベントで、まあ、今年とかもう本当ないでしょうね、きっと。
そうですよね。
この文化がねなくなったらものすごい痛いなと思っちゃいますね。
いやー、そうか。これ本当ね、 お友達だとか昔話するとこれ出てくるでしょ、この話。
いや、もうね、函館の人はここに暮らしたら絶対知ってるはずですよ、その、うん。
ちょっとそれ面白いな、今度ちょっと。
いやいや、本当に、なんだろう、こんなこと言っちゃダメでしょうけどね。おかしい用意してましたね。
すごいな、面白いな。いや、
そこの辺の方が豪華なんですよ、なんかその。
まあ、でしょうね。
そうなんですよ。カットしてもいいですけどね、今のところ。
はい、はい、うん、はい。すごい。いや、でも、まあ、そうやってね、こう地域の地理と、地理的なものもね、学べるし。
いや、そうなんですよ。なんか今考えると、うん、それで多分、いろいろ学んでたんだな。
そうですね。あ、ここにあの人住んでたんだったとか。
いや、そうなんです。顔がね、わかるんですよ、本当に。うん、
いや、絶対いい文化だと思いますね。まあ、例えば、まあ、おっしゃってるように、今の時代には合わないのかもしれませんけども、まあ、
うん、
形を変えながらでもね、ちょっと、まあ、親が一緒に回るとかしながらでも残していったらいいですよね。
ねえ、絶対残ってほしいなっていうか、子供たちはこれ亡くなったらショックですよ、多分。
確かに、え、今年から亡くなりましたとかって言われてもね、
ねえ、だから去年とかもね、もう、なんだろう。小学校に上がってきた子たちは、だから知らないまま育っちゃう可能性がありますね、これね。
あ、そうです、怖いですね。いや、うん、いや、ほんといろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。面白い。7月、まあ、イベントも多いでしょうけども、大人たちのイベントだけじゃないと、子供にとっては大イベントだったわけですね。いや、
そうなんですね。
なるほど、7月の北海道、ちょっと勉強になりました。
ちょっと箱立て、箱立て、箱立て、箱立て、箱立て、箱立てだけでした
ね。いいんですよ。この、超ローカルでも構わないので。
すみませんね。
う
ん、
いやいやいや。
他の街で聞いたことないから、それは変だよって言われますからね。
やっぱり、北海道内でも、あ、変だよっていうのは。いや、
ちょっとね、これ、箱立てだけなのかなって思っちゃう。どっから来たんだろうっていう感じだよね。もしかしたら東北はやってるのかもしれないですね、だからね。
なるほど、なるほど。
うん、
いや、でも、それでもね、そういうローカルなことを知りたかったので。
うん、わあ、じゃあ、やっと当たりましたね。
当たりました。いやあ、ありがとうございます。これですよ、これ。
これでしたか。
ありがとうございます。うん、いやあ、では、ここね、7月のね、北海道について教えていただきました。ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。